こんにちは、遠藤和樹です。白石裕和の勇気対人事、白石さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、はい、いやー、人事の世界というのは本当に答えがない世界でね、問題が各社、もう100社あったら100用という感じでね、本当に激しい世界だと思いますが、今日はそんな中でもちょっと取り上げたいテーマがあるということで、行きたいと思いますが。
はい。今日はですね、ズバリ合法評です。
っていうね、テーマをちょっと事前に聞いてたんですけど、合法評って何ですかっていう
と。私もですね、ちょっと正式名称、今日、収録前に調べて、合法評って言うんだと思ったんですけど、給料を決めるために、横軸と縦軸があって、横軸が1とか2とか3とか、等級。
等級ね、あったあった。
で、縦軸が1号、2号、3号って書いてて、30号砲ぐらいまであるやつ。
で、ね、そのマトリックスのぶつかったところに金額がブワーッと埋まってるやつですね。
うん。うん、
ありましたね。
機械的なやつ。
等級横軸6ぐらいですよね、大体一般的に。
そうです、6等級ぐらいですよね。1年生、2年生、3年生みたいな。で、年数が上がると、ピッチって呼ぶんですけど、
はいはいはい。
その間に入ってる数字の上がり幅が大きくなるという。だから、1年生で、5つ目の5号砲にいる人と、3等級の5号砲にいる人は、また金額が、もらえる金額が変わってくるというね。そういう給料決める決め方の表ですね。
ありましたね。で、なんかややこしいのが、その出世というか、等級が上がったら、どこから、うん、何号からスタートとかもいろいろ決まってるやつですよね。
うんうん。
まあ、言ったらなんか人生の階段を駆け上がるような感じの。
まあね。そうですね。
やつですね。
うん。
はい。
で、それって、ちょっと大企業は今わかりませんけど、中小企業では使われてるところは多いんですよね。まだ。
あ。未だにね、そんなもんですか。
そんなもんですね。7、8割使ってる、人事制度入れてるところは使ってるんじゃないかなというふうな感じですね。
おー、どこもあるんですね。
うん。
7、8割か。
うん。
いや、大企業だってありましたよね。
そうそうそう。
うん。
で、これをね、有機体人事やってる白石さんから見るとどうですかみたいな質問。
あー、この制度？
そうそうそう。
おー。
この表って、どう思いますかみたいな。
すごい漠然とした、うん。皆さんでもそれを尋ねるってことは何か違和感があるんですかね。
そうそうそう。そうなんですよ。で、その表をね、知らないっていう人はちょっとこの話分かりにくいかもしれませんけど、
まあ、合法表で調べていただくと、今私たちがね、喋ったやつがもう、ブワーって多分画像で出てくると思うんで、見ていただくと分かると思う。うんうん、
で、毎年の評価によって、SABCD みたいな感じで評価されてて、何十点取ったらこの B ですとか、何十点以上に取ったら S ランクに行きますとか、で、S ランクの方が B ランクよりも上がり幅が大きいとか、そんな立て付けなんですよね。
はいはいはい。
で、これって、もともと高度成長時代に作られた王道の表で、いわゆる社員さんから見ると、どんな評価点数を取ったら、どういう自分の給料が確定するのかが分かる表なので、非常に分かりやすくて、うん、まあ、頑張ったら頑張った分、評価されて給料も上がるというのから言うと、非常に分かりやすくて、これがモチベーションのアップになるかは分かりませんけども、モチベーションのアップになるというふうに言われてきたんです、ね。
いや、ならんでしょう。私、昔この表の世界にやってた時期4年だけあるんで、うん、どっちかというと、昔で言うと、終身雇用に基づいてるんで、何歳ぐらいになったらどこぐらいにいるだろうなってことがわかるんで、うん、将来いくらぐらい、何年後いくらっていうのがわかるみたいなやつですよね。
うん、そうそうそう。
考えると。
うん。そう。でもまあ、それが使われててね。で、これどうですかっていうやつなんですけど、まあ、いろいろ視点はあると思うんですけど、少なくともね、私が申し上げるのは、ピッチってあるんですよね。さっきの刻みのやつ。
はい。
で、これって、要は、結論から言うと、こういうこととかいうことがあるっていうのは、このピッチの刻みのやつを約束しないでくださいと。約束しないでくださいっていうのはどういう意味かというと、うん、会社の財務内容や、利益計画、経営計画、戦略戦術の変更によって、このピッチが縮む時もあれば、膨らむ時もありますと。いうふうな配慮をしてくださいと。いうふうに申し上げるんですよ。うん、
完全固定化しちゃダメよ
ってことですか。固定化しないっていうことですね。
あ、これ完全固定化されてますよね、普通。
この表自体は固定化されてますよね。で、固定化されて運用してるっていうのが、ね、実際なんですけど、それはね、高度成長時代の時はこのモデルはどこをいじらなくても固定でいけたと思うんですよ。
うんうんうん。
うん。だから、作れば売れる、売れれば儲かるの時ですから、その、遠藤さんみたいな絶望するスタッフはいたかもしれませんけど、約束したものが上げられると。今の時代ってそうではないじゃないですか。
そうですね。
非連続的成長を遂げる時もあれば、ここは耐え忍ばなくちゃいけないっていう時もね、あったりするっていうのが、我々の、ね、企業環境じゃないですか。だから、会社を守る立場から言うと、ちょっと財務内容が悪化した時の最悪のことを考えて、昇給基準を満たしても、原資がなければ上げられないというふうなバッファーっていうか、配慮を持たすっていうことですね。
うんうんうん、
で、これは、企業を守るためでもあるんですけど、逆を言うと、利益も想定以上に出た場合は、その分還元するというふうな揺らぎを持つっていうことですよね。
いや、でも、ホルムズ海峡一つ取っても、あれだけね、資源が上がったら、石油のみならず、全体の全てのね、物価が上がっていくことが予想されているような状況の中で、この完全固定が無理だろうっていう話は、うん、だいぶ説得力はもうさすがに時代的にもありますよね。
うん、うん、うん。で、これちょっとね、すごく微細のことを今申し上げてますけども、
はい、
合法表のピッチに揺らぎを待たせてくださいっていう話なんですけど、これってお伝えしたいテーマはですね、
うんうんうん、
合法表のピッチが大事ですっていうことではなくて、
人
事制度にその固定化する箇所を設けないでくださいということを言いたいんですね。常に揺らぐというのは企業環境や顧客ニーズや会社の戦略戦術に応じてこの人事制度評価も給料も変化していく変動していくというふうに考えないといけないと。
これ一方で社員という立場から聞くと、
うん、
怖い話でもありますよね。
怖いですよね。怖い話だと思うんですよ。僕も社員時代のことがあったので、
うんうん、
ね、確定できないということなので、ただ、それは、まあ、このちょっと自然環境を見たらよくわかる話で、はい、保護政策を取る、なんか守られる一定の施策を取るってなった時に、うんうん、その瞬間はいいんですけども、
うん、
そこからその個体が成長しない、進化しない、発展しないっていう原則が、大原則があるじゃないですか。これと一緒で、あえて自分を厳しい世界に追い込んでいく。これちょっと、物理的な、用語で言うと非平衡バランスっていう、私もこれ指導を受けたんですけど、生命体が生き残る成長する条件ですよね。いくつかあるんですけど、開放系とか触媒性とかいろいろあるんですけど、その中の非平衡バランスということで、これは先ほど言ったように固定化する安定化する領域を設けないっていうことですね。
ほうほうほう。
状況とか周りの環境に応じて常にこう一定の変化変動していくんですけども、変化変動していきながら秩序を保っていくっていう言葉の概念がこの非平衡バランスっていう行為なんですけど、
本来生命というもの自体はそのように成り立っているのに、逆にさっき言ったような固定化するということが本質的には普通じゃないはずだけど、
そうですそうです、
我々このなんだちょっとこう平和ボケしてしまったというか、してしまった感じでいくと、うん、揺らぎって言われた瞬間にやばいってなっちゃうのは、うん、むしろちょっとおかしいんですかね。
ええ、だからそこを、まあそこのね、この前提を共有することが非常に重要だと思うんですけども、うん、人事制度の仕組みよりもですね。だからそこの、揺らぎ変化、開放系の領域に、社長も含めて社員さんも踏み込んでいきましょうと。だから、すごくわかりやすく言うと、会社の財務内容と顧客の貢献度合いと自分の給料が連動するっていう結果になっていくんですけども、
うんうん、
この原則を常に、忘れないようにしないと、さっき遠藤さんが言ったように、私もそうですけど、自我が働けば、計算して安定領域に飛び込みたくなるのが人間ですから、
うん、
ただそこに入ってしまうと泥沼になっちゃって、それ以上成長しない、うん。成長しないっていうことは社会から評価されない、評価されないっていうことは、なんていうか、求められない人間になっちゃうと。
まあでも厳しく言えば生き残れない、生存的な話にもつながりますよね。
うん。これがね、非常に大事なので、で、これをこの、 概念をちょっと合法表のピッチに落とせばそういう話になるっていうことで。
でも、そうですね。っていうか、うん、合法表をそのまま維持し続けるっていうことが、まさにこの揺らぎと真逆の固定の世界を確定させることにもなるんで、
うん、
実はあれですか、合法表っていうのを既存の考え方で運用し続けていると、それこそ制度そのものが固定化してるんで、
うん、
危ないよということにも警鐘を鳴らすような感じですかね。
そうですね。もう非常に分かりやすい話でいくと、今初任給が上がってるでしょう。
上がってる
だけは40万とかね。
ねえ、40万超えてますからね。
うん。で、この合法表のピッ、なんていうか合わせると、2年前の大卒者と今年の大卒者がもうなんか全然わけわかんないことになっていくわけですよね。確かにね。うん。で、この大変化に合わせるためにはっていうふうに考えていくと、まあ、その辺の創意工夫、分かりやすさで、その合法表を残すっていうのも十分分かりますし、ただ、そういう発想を持って固定化させないような配慮をしていくっていうことが非常に大事ですので、これは、評価項目もそうなんですよ。評価項目を、毎年進化させるというのはたびたび申し上げてますけども、
うんうん、
評価項目も固定化されると、これさえすりゃいいみたいな、ちょっと極端な話ですけど、
はいはいはい、
なってしまうでしょ。
だから確かに。
うん。だから成長したように、なんていうか、見せるというか、ね、そういうことになってしまうと、本質的な成長が成し遂げられない制度になってしまいますので、そこも常に進化していくよ。うんうん、いうような発想が必要だということをちょっと今日共有したいなと思ってお話をさせていただきました。
まさに生命体、有機体ですね、うん、生命が生命であるための条件の一つである非平衡ということを考えると、固定化されたこの合法表というところがむしろこの揺らぎということを考えていかないと問題になりますよというところで、まるでなんか福岡慎一先生の動的平衡から読み解いたような話で、なんか非常に勉強になりましたし、ちょっとドキッとする話でもありますね。一つ皆様、揺らぎというテーマで覚えていただけたらということで、今日のところ終わりたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。